御言葉を共に分かち合いましょう。先ほど司会者の姉妹が読んでいてくださいました第一テモテの3章のところから、今日年間計画では今年度2回目です。前回は求めるところに神様を知ることができるようになることを見ましたけども、今日は聖書との出会いというテーマで見てまいります。第一テモテの第3章の14節から14節から17節を拝読いたします。新約聖書ですと428ページです。第二テモテ3章14節から17節。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教めと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。天の父様、今御言葉が開かれました。どうか聖書との出会いを私たちがさまざまな時に経験いたしますけれども、一つ一つの御言葉のとの関わりを通して、私たちがあなたを知り、またあなたの御心を知り、そしてそれをなすことができるように導いてください。この時をお委ねします。愚かなものをどうか用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。今朝ドラマ、NHK の連続ドラマを見てしまったんですけども、その中で主人公が早稲田大学の応援歌を作曲するために応援団長が用いられるというところだったんですけども、その作曲者がなぜ私を選んだんですかと言われたときに、不器用だからですと言われて大変慰められました。なぜ私が牧師に選ばれたのかという、向いてないからです、そういうことがあるのかなと、不器用さんも私も相当なものなんですけれども、神様は取りに足りないものを召してくださるから今立っていけるなと思います。さて、この4月から5月にかけて私たちは共に集まることを止めています。命令されたから、要請されたから、それを配慮しないわけじゃないんですけれども、感染を広げてしまって救いの機会を失うことがないように、また特にこれから救われるべき方々が重篤な病に陥ったり、また不安を感じることがないようにということが一つです。そしてまた私たちはもちろん集うことが神様の命令であって決して不要不急ではないと思っているんですけれども、これから教会に導かれる方々のためにつまずきとならないようにということがありました。 また、教会に札姉妹で命の日で集うべきだという方もいらっしゃいますし、証のために集わないべきだという方もあり、また平安があるという方も平安がないという方もいらっしゃる中で、では、共に集うことを願いつつも、しばらく控えようという決断をいたしました。今年度の初めにこんなことになるとは思ってなかった、今年度の初めても4月じゃなくて今年初めですねと思います。中国で感染症が広まって、そして日本に寄港しようとした船にその感染症が広がったということを伺っていたのが3月だったと思います。瞬く間に全世界に広がるとは思ってなかったと思います。今後どのようになっていくかについても予測は、将来の予測は難しいのだと思わされます。その点政治家も、科学者も起こったことについていろいろ説明することはできますけども、将来については、こういう危険性があるとまで言えても大丈夫ということはなかなか終わってみないと言えないというところがあります。同じことが繰り返されているわけですけども、未経験の事柄についてははっきりしたことは言えません。しかし聖書は違います。神様は将来を見据えて、天地が滅びても滅びない、そして先が見えない中でも私たちが神様に祝されまた喜ばれるものとして立っていけるために必要な教えを与えています。私たちは神様のご計画について聖書を読んでいるからといってはっきり見通せるわけではありません。なぜなら聖書の予言はそれが成就して、あ、神様が約束していらっしゃった、また警告しておられた通りだということが分かるように私たちの知恵においては秘められているからです。はるか昔に記されていることははっきりしているんですけれども、聖書を通して将来こうなるというふうに言い切ってしまうことは危険ではあります。しかし振り返ってみると、確かに神様が語られた通りだったということを私たちは知ることができますし、またこのように備えていれば大丈夫ということは確かに大丈夫だったということを経験できます。モーセが申命記に特別説教として残している文章の中で、イスラエルが約束の地で堕落してしまい、ついには主を捨てて他国に捕虜になっていること、しかしそこで立ち返って回復されることが告げられました。そのことが約1000年後に実現していきます。預言者は捕囚のただ中にあって、神様が怒りを持って裁かれるが、やがてあなた方は回復される、そして救い主が来られて真の救いをもたらすということを告げ、それが実現しました。 パウロは今読みしました3章の冒頭にこう明かししています。3章の一節に、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。そしてこのようになりますという言葉が警告されています。そしてこの困難の時代にどう立っていけばよいかを明確に告げて励まし続けています。困難な時代、先が見えない時代に私たちは聖書からどのような目当てをいただいて前進し、また希望を持って歩めるか、それを共に確かめたいのです。まず第一に覚えていきたいことは、聖書は将来について困難な時代が来るとあらかじめ教えています。今1節を読みましたけれども、2節から7節を愛読いたします。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言相互し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで人と和解せず中傷し、自制できずそやで善を好まないものになり、人を裏切り向こう見ずで思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。彼らの中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいます。その女たちはさまざまな欲望に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んでいるのにいつになっても真理を知ることができません。このように、長い、スパンで見るとだんだんと、神様を恐れなくなり、そして、人の力に頼り、そして、結局その知恵だと思うものが愚かになってしまう、そういう暗い時代になっていくと聖書を教えています。しかし夜が暗いほど朝が近づいているように、時代が暗くなるほどに救いの朝は近づいています。ローマ人の手紙の13章の11節を読みいたします。319ページです。ローマ人の手紙13章11節、さらにあなた方は今がどのような時があるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。12節、夜は深まり昼が近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。時代が暗くなることは救いの完成が近い、だから暗闇の技にとらわれることせず光のうちを歩もうと私たちを励ましています。試練や困難は私たちに大切なことを教えます。試練困難の効用として5つ挙げ思いつきましたので発表させていただきます。まず第一に、頼りにならないもの、頼りになるものを明らかにします。人の 力、計画、富、能力、役立つことは確かにあるんですけども、限界があります。そしてどうしても必要なものを明らかにします。これがいいですね。今できなくなったことがたくさんあります。どうしても書くことができない本当に不要不急なものは何でしょうか。不要不急でなく必須、書くべからざるものは何でしょうか。有名な信仰家条でありますハイデルベルグ信条というのがありまして、その冒頭が大変素晴らしいので知っていらっしゃる方多いと思います。こうあります。問い1、生きている時も死ぬ時もあなた方のただ一つの慰めは何ですか。答え、私が身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることであります。このことが唯一の慰めだと聖書も教えています。第3に、ちょっと辛いですけども、人の本当のありようを明らかにします。困難は順調の時には分からなかった人の本当の進化姿を嫌をなく表してしまいます。そして第4、信じるべきものを求めさせます。人は試練や困難の中で確かな拠り所が必要なことに気づかされます。その時私たちは真に頼りになるお方を求め見出すことができます。なぜなら求めるからです。求めるならば見出すことができます。使徒の働きの2章の20節と21節を読みいたします。新約聖書の235ページです。使徒2章の20節21節、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。そう予言されている通りです。そして第5番目、私たちを試練は成長させます。ヤコブ書の1章の2節から4節、458ページを見ていただけますか。ヤコブ書1章2節から4節です。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。神様は忍耐を持って私たちを見守っておられます。私たちが罪を犯して立ちどころに裁かれたら、もう何度滅ぼされたかわからないものです。 しかし神様は私たちが神を求めて見出し救われるように忍耐を持って見守っておられます。そして呼び求める時に直ちに答えてくださいます。第2ペテロの3章の9節469ページ、476ページですね。第2ペテロ3章9節、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。聖書は、困難な時を予言しています。それは私たちに幸いを得させるための試練です。この状況の中で私たちは聖書にもっと親しみましょう。第二テモテに戻っていただきますか。3章12節からお読みいたします。12節から15節の冒頭です。第二テモテ3章12節から15節、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。悪い者たちや詐欺師たちは騙したり騙されたりしてますます悪に落ちていきます。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書は苦難の時代にクリスチャンたち、神様を信じる人たちも言われない苦しみに遭うと告げています。ですからこんなはずではなかったんじゃなくて、聖書が言っている通りなのです。困難を恐れないで神を求めましょう。キリストを知りたいと願うことは、そのことを理解しないで反発される方も多いでしょうけども、悪いことどころか本当に素晴らしく良いことですし、大切なことだからです。現状で満足したい方には目障りな存在となりますので、賛成してもらえないことが多いでしょう。しかしそれで恐れてはなりません。神を求めない人たちはその結果罪や誘惑に陥ってますます悪に支配されていきます。パウロはテモテに改めて告げます。自分が神様に導かれたその足跡、奇跡を覚えて確信したところにとどまっていなさい。テモテは祖母ロイス、母ユニケのうちに宿った信仰の良い感化を受けて、そしてイエス様を信じて救われ、また素晴らしい恩師のパウロに出会ってさらに磨かれていきました。私たちがイエス様を信じた時はあっという間だったかもしれませんけども、多くの場合いきなりと言っても その前にさまざまな伏線があったかと思います。ある方は祖父母がクリスチャンだったり、ある方は両親がクリスチャンだったり、ある方はクリスチャンの恩師に恵まれたり、またクリスチャンの友人に恵まれたり、そういう中でキリストを知る場合もあります。もう何度か話したことですけど、私自身の聖書との出会いについて振り返ってみました。私自身は幼い時から頼れるもの、安心できる場所を求めていたように思います。そんな時期に小学校3年生の時です。まだ九州にいた時ですけども、友人に誘われて団地の公民館で開かれた教会の子供クリスマス会でイエス様の誕生と十字架の話を聞きました。そしてそれは確か口語訳だったと思いますけども、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書と薄い小冊子を一束にしたものをみんなプレゼントされたんです。本好きの私は活字があったら何でも読みましたので、全部読んで、そもそも福音書って何がだって小学生でしたから分からなかった。その中でともかく、読んでみました。不思議な印象を思いました。印象を受けました。一体この本は何だろうと思ったんです。いきなり系図から始まりました。以降ずっと教会には行かなかったんですけども、印象に残っていました。また当時テレビで放映されました映画の何シーンかが印象的でした。ベンハー の後半のスペクタクルを見ましたけども、その冒頭になぜか十字架にかかる方が、顔は見えなかったんですけども、いらっしゃった。この方が私たちの身代わりに死ぬんだという言葉が印象に残りました。またキリストの生涯を描いた物語、神様や教会が出てくる、欧米の、生活スタイル、あるいは、本で読む物語、フランダースの犬の、レブラントの絵のことやですね、そういう姿を見ました。随分経ってですけども、高校で生物クラブと合唱部に掛け持ちで入っていまして、その合唱部が変わった合唱部で、なぜか宗教曲を選んでいたんです。そしてその時に確かバロックのラテン語の曲を、まだ覚えてるんですよ、スーペルフルーミのラ・バビロニアかな、ラテン語の歌詞だったんです。でこれじゃわからないでしょうということで、聖書を持ち出して読んで勉強したんです。バビロン川のほとりに、そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。どうしてもこの曲が選ばれたのかっていうのが不思議だったんですよ。一体何事かと思って、 クリスチャンになってやっと分かりました、これが何の歌かっていうの。でも故郷を離れて泣いたという歌をみんなで合唱しました。また高校時代の世界史の先生でザビエルというあだ名がついている先生がいまして、まあ、髪型がザビエルみたいだったんですけども、なぜか宗教改革のとこだけやたら詳しく話されて、しかも救いは恩寵によるんですってみんなに力説されたんですね。もうそんな時代に私はクリスチャンの友人がいて、疑問をぶつけて反発して、いや自助努力は大切でしょうと、自分で努力して克服しなければいけない、頼るなんていうのは男らしくないと言って、全然男らしくなかったんですけども、そう言って反発していました。まあ、そうこうするうちに大学で道を踏み外して留年、かろうじて立ち直り、遺伝学や進化学を研究しているゼミに加わって、そこでパートで実験助手を務めていらっしゃった、後で知ったんですけど、カシーバプテスト教会の牧師夫人、今は召されましたけども、森山文子先生と知り合いになって導かれて、キリストを信じようと決心しました。きっかけのやり取りは、憧れていましたので、どんなに、どうしてこんなに素敵なんですかと率直に問いかけたら、ズバッと神様が私を愛しておられるからですと答えられて、神様は安藤君のことも愛しておられますとズバッと言われて、どうしてこう確信できるんだろうかということがきっかけでした。振り返ってみると、もう14年間にわたってことあるごとに御言葉に触れる機会を神様は与えられて導かれてきました。神様がおられたら私は真っ先に地獄行きだと思って避けてきたんですけども、その罪を許すために神の御子イエス様が十字架にかかってくださったんですと言われた時に、パッと目が開かれて、私は教会に行ってクリスチャンになりたいですと決心して、就職の時に横浜教会を訪ねたのでした。聖書を折に触れて読む機会を与えられましたけども、ずっと信じられませんでしたけども、神様は導いてくださいました。テモテの手紙の今お読みした箇所でも、あなたは自分が誰から学んだかを知っておりとありました。私たちはどういう関わりで、どのように聖書を学んだかということを時々思い起こしましょう。そしてお一人お一人、神様が御言葉を通して信仰へと導いてくださったことを覚えて、これが神様の導きだということを通して、確かに私は間違いなく神様に捉えられ導かれたんだということを確かめてみましょう。そしてその時に聞いた、また読んだ御言葉を、今救われた自分、そして成長させていただいた自分として改めて確かめて、ああ間違いなかった、いや間違いなかった以上にこんなに素晴らしいお言葉だったんだというふうに確かめていただければと思うんです。聖書は一度読んだだけで全てわかるほど浅い言葉ではありません。救いの確信の言葉が、その時は印象で また気持ちで信じたかもしれませんけども、聖書全体そして信仰生活を照らすならば、もっと素晴らしく確かな神様の御業と約束が書かれているはずです。その時にこう言えます。15節、第2テモテ3章15節の続きから読みます。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。確かに受けさせてくれました。そして救いの完成のためにも、また私たちを作り変え、そして整えてくれます。確かに人の手によって書かれました。しかし霊感によって神様が不思議な導きを通してご自身の言葉を間違いなく伝えるために書かれました。私たちは世界を作られた方の言葉をいただいています。私たちを愛して、私を愛してご自身の御子をくださった方の言葉をいただいています。聖書が神の言葉、真理の言葉である証拠は数々あります。予言がことごとく成就しました。聖書を信頼した人々の幸いの証は山ほどあります。今も人を捉え作り変え、慰め励ます聖書の力は絶大です。だからこそ多くの人に読まれ読み続けられています。聖書の成立自体が超自然的です。1500年かけて互いに接触できなかった方も多い中で、40名以上もの方たちが記して、それがどこを調べても一つの書物だ、全く矛盾なく真理だと言えるような書物がどうして神様の導きなくして書けるでしょうか。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。パウロはこうも言っています。私は福音を恥とはしません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。ローマ書の一章にございます。聖書は知恵の源であります神を示します。聖書は信仰をもたらし、信仰による救いを受けさせます。そして聖書は生徒たちを守り完成させます。16節17節に記されていることを確かめましょう。まず、教えに有益です。御言葉が知恵をもたらします。詩編の119編、旧約聖書1067ページです。119編の130節を読みます。詩編119編130節。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。また教えについて、聖書は戒めに有益、戒めに役立ちます。御言葉によって人は罪を知り、道をわきまえます。同じく119編の9節、 どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。聖書は強制人をよく作り変えるのに役立ちます。119編今開いてますけども、11節にこうあります。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。そして御言葉は義の訓練に役立ちます。聖書に下伏しむときに人は正しいものとして成長し整えられていきます。新約聖書の第1ペテロの2章2節新約聖書467ページです。生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を主体に求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。今の時代確かに困難に向かおうとしています。最近思うんですけども、立て直すのは大変だなと。世の中も自粛することはまあしなさいと言えばそうなるんですけども、危険が去らない中で自粛を解消していくことは自粛するよりも大変だということをこれから大変体験していくんだなと思います。教会も集会を集まらないようにするのはいいんですけども、これを元のように集まる、しかも安心して集まれるようにするのはどうしたらいいだろうかって今頭を悩ませています。なかなか正常化するには苦労すると思います。その点で新たな困難がありますね。しかし形は違え、私たちは歴史の中で同じような困難の時代を経験しました。その苦しみの中に神様は生徒たちを用い必要な救いを伝えてきました。真の解決は聖書十字架の救いにしかありません。私たちはこの暗い時代にあって光の子として御言葉に親しみ、そして大胆に愛を持ってキリストを明かしていきましょう。ああすればいい、こうすればいいということは確かに次から次から知恵は浮かぶんですけども、ね、私たち人間自身をどうするのか、また地上の困難があるなしにかかわらず罪の問題、死の問題、死後の裁きの問題についてどう備えるかということについて解決を与えてくれるのは聖書であり、キリスト以外にありません。それなくしては地上でどれだけ対策をしても付け焼き刃、根本的な解決にならないか。私たちはまだ分からないこともたくさんありますし、学ぶこともたくさんあるでしょう。しかしキリストを信じていれば、そして聖書に従っていれば間違いないということは確かです。この時期に集まるのは大変ですけども、ぜひ共に御言葉をまとめましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたのお言葉は 決して朽ちることはありません。また永遠に生き私たちを愛してくださっている神様は失望させることはありません。どうかこの時に一層御言葉とあなたを追い求めるものとしてください。そして御言葉の素晴らしさを身をもって証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。